熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、早いものでもうね、3月もう終わりでね、春休み入って、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、社会人の人はねあれですけど、私たちどうしても春休みの子たちばっかり相手にしてるので、はい。まあ、ただ塾はね、塾とか、まあその私たちはやっぱり春休みの講習会もやってるんで、まあ通常のね、プログラミングなんかは通常通りまでやってますし、結構昼から子供たち来てくれて、私も普段はね、スタジオ向かう時っていた子供たちもいたりいなかったりとかあれなんですけど、ちょうどね3時ぐらいとか、まあ2時3時ぐらいにもうちょうど講習会で昼にね子供たちやってくるんで、なんかまたいつもと違う雰囲気でね、はい。まあ昼間からね賑わうのは私すごい好きなんで、楽しいですよね。楽しいというか、もう雰囲気がね、なんかやっぱりで、なんか春休みっぽい感じっていうかな、これ表現ちょっと難しいですけどね、春休みっぽい感じ。ちょうどね、でも 春は前もちょっと、私結構この入学とか卒業のシーズンとか、なんかこの桜も、まあ、さっきみたいなところでちょっとこうあったかくなりかけ、まあ寒い感じもありながらみたいな感じで、のこの空気感が異常に好きなんで、はい。勝手にテンション上がってるんですけど、まあその空気の中でね、子供たちも来てくれたりしまして、やっぱり触れる時間が増えるとね、非常に嬉しいなといつも思っていまして、まあでもね、もうちょうど私たちも学校とかね、昨日僕も、昨日はちょっと桜に行ってたのかな。だからちょうどその、新学期のお話をする時期になって、ね、いつから授業が始まるとか、いつ入学式だとか、ね、幼稚園さんの日程確認したりとか、ね、まあ終わるけども、すぐにまた4月からスタートして。で、まだ新しく始まる子たち、もうどんどんやっぱり今問い合わせ来たりとか、まあ、ちっちゃいお子さんもちょっと徐々にねお声かけいただいて始まるような雰囲気になってますし、なのでもういろんな場面でねちょっと動きがあるんで、まあ4月に向けてって感じで、春に向けてって感じで、はい、私も勝手にテンション上がってますけれども、はい。まあそんなこんなで今日もですね、なんか陽気がいいんで、なんかこう明るくなってきますよね、なんかね。まあちょっと雨も降ってましたけどね、まあ雨が降るとなんかこうまたこう春が近づくみたいな感じもあります。ちょっと水不足もあったんでね、また後で言いますけど、ちょうど先週、その雨が降った時博多にいて、で、ああすごい雨だなと思って、大雨で、ちょうどホテル泊まってたんで傘借りて、朝ちょっと街をウォーキングしてたら、そのまま移動しちゃったんで、手足来てもそのままの激しい雨のままで、まあ、私ずっとなんか雨の日だったんですけど、久々になんかそんな日も経験してね、なんか不思議な気持ちで手足へ帰ってまいりまして、なんかそんなこともありまして、まあ今日もですね、まあそんな春の陽気の中でありますけれど、暑い感じでお届けしていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで、熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシャン FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、中澤レターのコーナーでは皆さんからのお便り、メッセージをお待ちしています。幅広く続けていきます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
先生。
中澤ウィークリー。
6時16分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私中澤先生の1週間を振り返りますということで、はい、1週間ですね。まあさっきもちょっとね軽くお伝えしたんですが、今週はねちょっと23、24、25か九州にいまして、はい、測っただけですけど、いました。久々の九州、どのぐらいぶりかな、半年、まあ年に2回か3回はやっぱり行くんですね。先週は山陰だったんでね、またあれなんですけど、まあ博多行って、まあこの前ちょっとゲストに登場いただいた動物らね作った一面会長っていうところのちょっと、まあ協会があって、そこにちょっとお邪魔したりとか、あとキャッシュってね、今金融経済の金融講座とか、社会経済勉強する講座を中澤塾、兄グローバルエデュケーションやってるんですけど、まあ、そこの、まあ、要は、本部というか、社会経済検定っていうのをやってるんですけど、そう作ってるところ、方々、ちょっとお会いしまして、まあ、いろいろ打ち合わせをしまして、まあ、まあ、でも近いかなって言うと変ですけど、距離の割にはやっぱ新幹線で行けちゃうし、私光のぞみっていう組み合わせで行ったんで、そうするともう、あっという間とは言わないけど、まあ、最終日帰ってくる時も5時15分に出て、もう9時半には着いてますんで、まあそういう意味ではまあまあ早いよね。うん。まあまあ時間結構あっという間に着いちゃうんで、うん。嬉しい限りですよね。なんか、ただもう山陰はちょっとトンネル多いんでね、なんかなんとなくあれなんですけど、まあ気抜くと Wi-Fi 繋がらなかったりするんですけど、まあそういうこともありますが、まあでも久々の九州で、まあでもだいぶ慣れまして、私もまあなんだかんだ言って年2回か3回行ってるんで、ちょっと血のりも慣れたり、動きも慣れたり、その地下鉄も乗り慣れてきましたけど、全部近いんでね、博多は地下鉄乗るのもすぐ、まあちょっと地下鉄もちょっとかなり下まで行ってるんで、降りてくの大変なんですけど、まあ空港も近いし、新幹線も近いし、まあ、仕事もしながら、久々で、ちょっと2日目に大雨だったんでね、ちょっと結構大変だったんですけど、3日目か。だからまあまあ、そんなことをやってました。はい。それから帰ってきて、まあまあまあ、帰ってきても、水曜日に帰ってきたんで、まあ、で、昨日ちょっと桜が丘、中学校、高校の方にお邪魔しまして、まあ、ちょっといろいろ打ち合わせをし、まあ、夜もちょっと経営者の方の会議かなんか出まして、で、今日は、まあ、いろいろ打ち合わせ等をですね、いつも通りやって、過ごしておりましたが、今日はなんか銀行によく行ってましたね。何せ行くんだってとこですけど、まあ銀行さんに行ったり、いろいろしてるので、まあどっちかっていうと、事務っぽい仕事をしてましたけど、まあ、そんな日も私ありますんで、はい、まあ打ち合わせが多かったかな、今日はね。で、スタジオに行ってやってまいりまして、はい、ということで、どうでしたでしょうか。一週間振り返ってみると頭の整理になりますので、皆さんも振り返ってみてはいかがでしょうか。以上、中澤ウィークルのコーナーでした。
教えて中澤先生。中澤スタディ。
コーナーは中澤スタディです。このコーナーで週に一度ラジオを聴きの方がためになったな、勉強したなと思ったり、 思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきます。まあ勉強に関するあんなこ、こんなことをね、まあ英語を中心にって言ってますけど、英語の話よりもまあ勉強の話が多いかな。まあいろんな話をしていきますが、まあ春休みなんでね、まあなかなか学年が変わるからって勉強ね、なんかどうみたいなのあるじゃないですか。なんかね、じゃあこの時期何やるかって、なんか学年も変わったりするから、あんまりやっても意味がないなんてよく昔言ってる人いましたけどね。まあね、学年変わって授業ないから追いつくチャンスでもありますしね。はい。なかなか、この合間をうまくみんな使ってますよね。ほんとね。勉強しない理由を考えてますから。はい。やることがないとかね。だって、確かにね。まあでも一応ね、まあそう言っても長くないですけどね。やっぱり春休み、特にまあ進学される方とかはね、結構タイトな感じになっちゃうんじゃないですかね。まあでもまあ、印象は昔よりもなんかしっかり休みがあるなって印象はあるんで、私的になんか昔の方がちょっとタイトだった気がするんですけど、結構しっかり講習会もやってますからね。やっぱり春はね、なんだかんだ言ってやっぱ勉強 したいですよ。で、なんでかっていうと、まあ、こういう時に追いつくっていうのは、なかなかまとめてってのは無理かもしれないけど、やっぱりこう、何にも授業が、要は、ないっていうイコール進まないわけなんで、進まないイコール復習もできるし、予習もできるわけですよ。普段よりもね。だから、やっぱこういう何もない、この、間の時期っていうのは、非常に取り組みは本当はしやすい。うん。だけど、逆もしかりで、何もないからこそ、遊びまくることもできる。だって気になんないから。まあ、どっちを取るか。それはあなた次第ですじゃないけど。ほんとそうなんですけど、ただ、だからこそ、まあやっぱり塾来てる子も多いですしね。やっぱり、受験生はやっぱりスタートで。で、じゃあ春からやらなくても夏からでもいいじゃんみたいなのもあると思うんですが、要は、継続的に勉強していくとか、継続的にその力をつけていくっていう、それが大事であって、その基本的に確かに受験っていうものがないと、まあ要は目的意識っていうのもちょっと何で勉強するのみたいなところもあるかもしれないけど、やっぱりその目標に向かっていくってことで、そこに向かって継続的にいろんなことをトライしていく、取り組んでいく、まあ、そこで成績受かるため、そのために成績上げるためね、わからないのをなくすため、そういうこうのが継続的に行われるっていうことがやっぱり大切かなと思いますので、まあそういう意味では一番始めやすい時期なんですよ。まあただね、まあ今塾もね、昔は、中沢塾は4月から授業っていうことが本当ほとんどだったんですよね。だから先取りっていうこともしないことはないんですけど、春はまあ結構先取りもありますけど、結構スタートは4月にしてたんでね、3月スタートの塾さんもあったりして、昔は結構3月スタート4月スタートみたいに入り乱れてね、なんかスタートが難しかったのあると思うんですけど、中沢塾はまあ比較的4月にまあっていうことで、少し前、個別にね、予習を始めてるしてますから。うん。まあそういう意味では4月って大事なんですよね。うん。まあ今日はですね。まあいろんな思いもありますが、4月が一番、実は勉強しやすい時期なんですよということをお伝えしまして、コーナー締めたいかなと思いますが。ねえ、どうなんですかね、皆さんね。閉める前にあれか。でも何やったらいいかって時にね、私は春休みは、二つパターンがあるんですよね。ざくっと振り返る復習のやり方と、まあ、しっかりそこだけやるってやり方があると思うんですよね。で、しっかりそこだけやるっていうか、まあ分からなかったとこって分かりにくいから自分でなかなか取り組めないんです。ので、まあやるんだったら、受験生なんかはサクッと全部振り返るっていうのはありかもしれないですね。はい。あまりこう、深掘りせずにね。なんでかというと、いずれやらなきゃいけないんでね、受験近くになってきたら。だって全範囲出ますからね。だからまあその、一個だけ深掘りしていくと、なかなかこう時間もあれでさっき言ったようにいろんな誘惑もあるから。だからまあそこで、まあサクッというものを振り返る。またサクッというものを振り返るみたいな感じで、ちょっと段階的に繰り返していけば、 私は効果上がるかななんて気はしますけどね。だからやっぱり忘れちゃうじゃないですか。だって中1で習ったことが中2で習ったことが中3だったらね、忘れません、忘れませんなんて言っちゃいけないけど、やっぱり忘れちゃうんですよ、やっぱり。うん、当然し、やっぱりしっかり覚えてないと、あの点数取るっていうところに至らないからね。しかも点数取るっていうのは、これはやっぱりそれなりに練習した方が当然取れるんですよ。まあ検定試験というテストっていうのはね、当たり前なんですけど、だって練習してなくて、まあ要はあのスポーツなんか当たり前だけど、練習生に試合するのと一緒ですからね。うん、イメージはそっちですけど、なんかスポーツとかだと練習生に試合しなかったら勝てなさそうでじゃないですか。でも勉強ってなんか運が良くて取れそうみたいなこと言う人多いけど、まあ一緒ですよね。運が良くてホームラン打つこともあるかもしれないけれども、確率はもう考えられないぐらい低いですよね。バットぶん回してて、またボールが当たってホームランになるっていうのはね。だから勉強していかないって、結構その暴れてない分静かだから気づかないけど、結構バット振り回してる感強いですよね。うん。だから結構そういうイメージでやると勉強取り組めるのかななんてイメージはちょっと湧いたりしますが、はい。どうでしたでしょうか皆さんね。まあ私たちやっぱりこういう休みの時期が塾としては好きなんで、好きなんでってちょっと変だな。私はテンションが上がるんで、まあこういう時期皆さん来ていただくと必ず成果を出してお返しすると、まあ、これは決めてますのでね。はい。まあ有意義な春休みにしてください。いかがでしょうか。以上、中澤スタディのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時28分です。引き続きここからスタジオから生放送でお届けしています。ここから時間は中澤レターの時間です。このコーナーは中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオお聞きの方からのメッセージや相談内容を私中澤先生が熱く語っていきます。はい、ということでですね、まあ熱く語るか語った方がいいかどうかっていうのは別問題なんですけど、私やっぱ熱く語っちゃうんですよね。まあ熱血のね、熱血って熱く語るって意味なんで、まあ熱がりっていうのもあるんですけど、熱がりっていうのもあるんですけどじゃないですけど、どうしても語りがね熱くなりやすいんですよね。で声がでかくなりやすいんですよね。うん、であとやっぱりなんだろう、喋って熱くなると繰り返しが増えます。同じこと言います。ただ言い方違いたりするけどね。あと、まあ授業もそうですけど、わざと意図的にゆっくり言うのと早く言うのと結構交互に言う話し方をしますんで、うん、ゆっくり言うのと早く言うのを繰り返しながらだんだん早くなっていくっていうのが、まあ僕の喋りの手法ですね。はい。簡単に言うとね、難しい話もね、ゆっくり喋るとなんか分かったような気がする傾向にあると私は思ってるんで、はい、まあ試しに皆さんゆっくり喋ったらね、結構難しい話、難しい哲学書とかでも早口で聞くのって、やっぱゆっくり聞くのでは絶対ゆっくりの方が分かると思うんですよ。例えばめんどくさい、例えばなんかルールとかあるじゃない、ルールもゆっくり言ったら多分結構なんとなくわかるけど、早く言われるとわかんない。やっぱ漢字が多かったりとかね、熟語が多かったり、普段聞き慣れない言葉が多いから、うん、だから私は結構その難しいこと言うときは結構ゆっくり喋って早く喋ってみたいなのを結構やるんですよね。うん。でもまあ皆さんがその喋る、そんな技使って喋る必要があんまりないですからね。はい。私は結構仕事から皆さんの前で喋るんで、まあいろいろやりますし、あと一発目の声を結構ね、第一声目。まあ要は、 この番組で言うと、Hello Everyone, How are you? のハノー。ハノーとは結構、意識して高めに行きますね。Hello! ってね。Hello Everyone, How are you? まあ、ちょっと渋いのもあるですけどね。はい、まあ、そうこうしてるうちにはメールいただきましたんで、ご紹介したいと思います。ラジオネーム、給食大好きさん、ありがとうございます。中澤先生、こんにちは。初メールです。ありがとうございます。僕は中学校1年生なのですが、最近どうしても勉強のやる気が出なくて困っています。机に向かって気づいたらペンを回したり、消しゴムのカスを集めて固めたりして1時間くらい経ってしまいます。中澤先生は中学のどうやって勉強のやる気スイッチを入れていましたか？おすすめの気合の言い方があれば教えてください。いやー、本当にねー。中澤先生だから、なんていうの？やる気が満ち溢れてたかどうかっていうのは、今はそうっすけど、中澤先生の中学ですから、別に普通の中学生ですからね。前もちょっと言ったけど、僕のやる気スイッチは入らなかったんですよね。勉強は塾でやってました。だから、塾行って、塾の中でほんと真剣にやってたから、勉強っていう勉強は塾しかやってなかったのと、僕らの時は中学校なんか特に3教科だったんで、受験が。三国、数国へ。なので、シャーリーは宿題もあんまり大きい声でラジオで言うことでもないんですけど、やってなかったと思います。てか、あんまりそんなに言われなかったんですよね。で、ちょっと言っちゃいけないんですけどね。ちっちゃい声でね。聞こえちゃいますけど。で、やってたんですけど、やってるのは本当塾でしっかりやってました。うん、本当に。で、まあ、点数もね、まあ、それは取れた後、英語は得意でしたからね。はい。で、僕はどっちかというと、消しゴム固める派です。カスを集めて。ペン回しはね、あんまり上手じゃなかったんですけど、家庭教師の時に、なんだろう。あれは山梨の子で、もう、ペン回しのプロ級の回し方をしてる子がいまして。で、僕大学生だったんですけど、そのまでそんなにペン回しって意識したことなかった。それを見た時に、いや、ペン回しってやっぱりちょっと舐めたらいかんなと思って、真剣に練習した思い出はあります。大学生なので。今でも多少できるんですけど、やっぱあの時に、鉛筆がね、宙を舞うんですよね、手の中で。もうなんか、くるくるくるくる、もうなんだろうというぐらい上手で。で、これがあると集中できるんだっていうけど、これ落としたら、めんどくさいじゃないですか。手の上くるくる回して。でも全然落ちる気配もなく上手だったんですけど、まあまあ、そういう気合の言い方してるんだなと思って、ちょっと真似したので、ちょっと今、余談ですけど。はい。気合の言い方ね。気合の言い方、そうね。何してたかな。まあ、あんまり僕の中学、高校知ってる方は、あれなんですけど、あまり勉強する方ではなかったと思う。だから塾の先生やってるってのもあるんですけど、わからない子の気持ちがよくわかるからね。はい。ただ、まあ、やらないかん時はやっぱ誰かがついてるとか、まあ、やっぱりこう、強制的にやらされるっていうのがやっぱり、スイッチの入れ方だったかなって気がしますね。はい。言えないですよね。前もちょっと言ったけど、ベッドの横に参考書5冊、10冊置いて寝て、睡眠学習だっつって寝てて、どこも学習ただ寝てただけっていうやつを本当にやってましたんで、あんまりこれ言えないんですけどね。まあ最近はいい先生がみんな中澤塾いますんで、私はまあこうやって言ってられるんですけど、うん、それぐらいの感覚でしたよ。はい、答えになったかな。でもね、気合を入れるときはね、本当にちょっとこれおすすめなんですけど、本当にもう逃げられないところに行った方がいいっす。はい。やっぱり勉強する空間、自習室、もしくは自習できる場所、勉強できる空間、そして、いらないものは全部排除する。そして誰かがそばにいるけど、直接見るっていうか、人の気配は感じるけど、なんていうのかな、邪魔にならないような空間。うん。これが私は一番おすすめです。はい。人は行ってもいいと思うんですよ。やっぱりやってる人がそばにいるとやれるから。やっぱりなんだかんだ言ってね。一人でやるのって尺度がないじゃん。だから。それはおすすめです。そして気合が入ると思います。参考になりましたでしょうか？ ペン回しあんまり頑張らないでいいですよ。はい。まあ、どうせやるなら私結構回し切ってから終わっちゃえばいいと思いますけど、やるならしっかり回しちゃって、変な言い方ですけどね。熟練したりしていただいてもいいかもしれませんけど、まあ、ちょっと参考になれば、勉強の仕方、気合いの入れ方はそれがおすすめかなと思います。はい。この時間は中澤レターをお届けしました。では、ここで一曲お届けしましょう。お届けする曲は、サザンオールスターズ。ややあの時を忘れない。サザンオールスターズでややあの時を忘れないをお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時38分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾英語スクラーニーからのお知らせをお届けして、はい、ということでお知らせをお届けしていきますね。アニーグローバルエデュケーションでは、中澤塾ってね、漢字の中澤塾があるんですよ。ひらがなと漢字の塾がありまして、漢字の塾が結構専門コースなんですけど、その中澤塾中高一貫コースっていうのがあるんです。中高にね、一貫入試、この地域でも始まってますけれども、中高一貫スタートセミナーということで、明日3月27日土曜日オンラインにて開催になってます。まだね申し込み間に合うもんですから、今日ラジオ聞いて興味のある保護者の方ね、ぜひお申し込みいただければと思いますが、新小学校5年、新小6、まあ要は今4年5年生の方ですねの参加がまあ基本的に、できますということで、まあ、5年6年の方は単独でも大丈夫なんですけど、生徒さんだけでもね、4年生以下の方は保護者の方参加一緒にしてください。オンラインの申し込みになります。アニーグローバルエデュケーション中澤塾もしくは英語スクールアニーのホームページ行っていただいて、スライダーがありますので、そこにですね中高一貫スタートセミナーとありますので、そこをクリックしていただくと申し込みフォームになります。今からでも全然間に合います。明日の3月28日土曜日10時から11時半、1時間半のセミナーになりますが、公立中高一貫全体の仕組み考え方、今後の見通しを整理し、まず何をすべきか、今後どう動くかを明確にする内容です。情報収集したい方、個別に相談面談につなげたい方も大歓迎。迷っている段階だからこそぜひお気軽にご参加くださいということで、やっております。セミナーでは専門家が2人登壇しますので、ぜひですねお申し込みいただければ、アニーグローバル塾、もし中澤塾と引いていただいてホームページ行っていただき、申し込みいただければなと思っています。はい、ということで、あとですね、また時間あったな、 あとね、これか。キャッシュのね、キャッシュってお金の秘密っていう、これも、まだちょっと先なんですけど、4月の18日土曜日、11時から12時で、キャッシュオンラインセミナー無料で開催します。これもですね、銀行のセミナーとかとまた違って、塾の先生が教えるし、また、そんなこと、いや、そんなことがあるんだっていうふうに考えていただける内容で、いいかなと思います。まあ今はね、キャッシュレス債なんか当たり前になってますしね、お金っていうことに関して、やっぱりこう、意識していくっていうのはすごく大事ですし、まあ、本気の経済教育っていうのをね、皆さんお届けしていきますから、その中で、この、お金の秘密体験会ということで、キャッシュオンラインセミナーを、4月18日、土曜日、ね、11時から12時で1時間の開催になります。こちらは、小3から中3まで、親子で参加いただけると嬉しいです。興味あるなって方は、先ほど申しました、アニグローバルエデュケーションのホームページまでお越しいただき、お金の秘密体験会、まあそのページでね、もうお金の秘密体験会で載ってますから、そこをクリックしていただいて、申し込みフォームという形で申し込みいただければと思います。はい、ということで皆さんね、今日も3月末最後、今年度最後ですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、なんかこう締めくくりということで、まあ、今年年度ね、今年度皆さんお世話になりましてありがとうございます。来年度もうすぐ1週間後ですか、また4月からねフレッシュな気分で登場していきたいと思ってますしね、なんとなく4月になるとね、こうフレッシュっていう言葉がよく出るじゃないですか。なんか何も変わってないですけど、多分気持ちが変わってるんですよね。で、気持ちが変わるから溢れていくと、気持ちが変わるからその気持ちが外に出て、それがこう感覚的にフレッシュさを生むんじゃないかなって私は思いますので、基本的にはまあそんな気持ちを持ってですね、今年1年を締めくくりまして、来年度もまあ頑張っていきたいと思ってます。来年度はね、まあちょっとより中澤先生の熱さに磨きをかけて、ちょっと講座もねモリモリになってきたんで、ちょっとねいろんなことを、なんでこんなことやってるのかとかね、最近もメタバースとフリースクールをね、e プレイスクールとちょっと始めて、校長先生なんかもやってますし、またそういう話も皆さんにね、お届けしていきたいな、なんて思ってます。はい。BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時からも、私、中澤先生がお届けする、熱血教えて中澤先生、お楽しみにしてください。熱血教える中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.